2026年7月に入りました。その第一聖日、7月5日の礼拝です。今ご一緒に聖書の新約聖書、使徒の働き第2章37節から40節までを読みました。この箇所を通しての今朝のお話の題は悔い改めです。私たちそれぞれは、日々の暮らしの中で、いろいろな人たち、またいろいろな事柄に対応して、反応を返したり、また返事を返したりしていると思います。でそういう、対応とか返事について、見てみますと、いくつかの違ったやり方が実際あるわけですね。一つは、反応しないというまあそれも含めて反応と言えますけど、反応しない、つまり返事を返さないというのがまずあるかと思います。まあもともとその届いてこない、あるいは聞こえない、聞かないというのがあるからかもしれませんが、あるいは耳には入っているけども頭にまで届いていない、心に届いていないという、まあいわば無関心という状態もありますよね。それから届いたんだけど、聞いたんだけども、あえて返事を返さないっていう、まあ拒否してるというですね、そういうのもあるかもしれません。まあでも大抵の場合、私たちは何かしらの反応を返事として返すんじゃないでしょうか。まあその一つが、今朝ご一緒に聖書を通して見ようとしている悔い改めと言えます。まあこれは日常の中の、いつもしている普通のこととは必ずしも言えないかもしれません。けども大変大事な反応、あるいは私たちが返す返事の一つだと言えます。特に神様に向かって。さて今朝ご一緒に、先ほど読みました、聖書の箇所、新約聖書の使徒の働き第2章37節から見てまいりますと、この手前にですね、イエス・キリストの12人の弟子、まあよく12使徒というふうに呼ばれる、人々がいましたが、その、まあ、リーダーとしてシモン・ペテロという人物が、彼らの前に集まってきた大勢の人々に、まあ話をしました。どんな話かというと、イエス・キリストの良い知らせ、福音の話でした。まあ話というより、まあメッセージと言ってもよろしいかと思います。決して面白い話、楽しい愉快な話ではなかったはずです。むしろあえて言いますと、心が重たくなるような、そういう内容だったはずです。で今朝の聖書の箇所37節に、書かれていますが、人々はこれを聞いて心を刺されたようですね。どうでしょうかね、一体どれくらいの方々がそんな自分の心が刺されるような内容の話を、黙って最後まで聞くでしょうかね。中にはそんな話聞いてられない、自分には関係がないと言って耳を閉ざしたり、心を閉ざしたり、他のことを考えたり、あるいはひょっとしたらその場から立ち去って逃げてしまうという場合もあったかもしれないと思う。でも聖書が私たちに伝えていることは、人々はそういう対応反応をしなかったようです。最後までシモン・ペテロの話を聞いた、真面目に聞いた、 そして心を刺されたと聖書が書いているわけですから、彼らはその聞いた話を誰か別の人のこととしなかったようですね。自分自身についてのこと、すなわち我がこととして受け取った。そしてそれに対して自分たち自身の言い訳をしたり、あるいは自分たちなりの正義をペテロに叫ばなかったようです。そうではなく、ペテロに向かって私たちはどうしたらよいでしょうかと尋ねたんです。私たちにもこの人たちと同じような姿勢、心があるでしょうか。それとも時々あんただけには言われたくないわみたいな反応をしてしまうでしょうか。いや、彼らの目の前で語ったのは確かに同じ人間であるシモン・ペテロだったはずですね。でも彼らはペテロの話、ペテロの言葉ではなくて、彼を通して伝えられ示された神様からの言葉と受け取ったようです。こうして毎週日曜日の朝にこのコイノニア教会に共に集ってご一緒に礼拝を捧げている私たち一人一人でありますが、いつの間にかうっかりするとただの習慣になりやすい、そして耳には入っているが心にまで届かない、響かない、そして礼拝が終わって家に帰った頃にはすっかり忘れてしまっている、そして元通りの生活を当たり前のように普通に続けてしまうという、その繰り返しにひょっとしたらなりやすい。これは意識しないところで大きな妨げの誘惑かなと思います。そうではなくて、私たちはまっすぐに神様が示そうとされている一つ一つに対して耳を開き、心を開いてそれを受け取り、そしてそれで終わるのではなく、では神様、私はどうしたらよいでしょうかと尋ね求める、このような今朝の礼拝であり、またこれからの毎週ごとの礼拝であれば、あるいは教会の礼拝のみではありません、それぞれの方々がお家の中や、あるいは人によっては職場であったり、いろいろなところで聖書の言葉に触れていかれるときに、このでは神様、私はどうしたらよろしいでしょうか、どうこれから日々生きていく、暮らしていくべきでしょうかという、ぜひ改めてそのことをまずご一緒に受け取れればと願います。で、その人々の真剣な姿勢をペテロは見たようですね。ですから38節にそこでペテロは彼らに答えた。これ大事だなと改めて思います。ただ語ればいい、ただ伝えればいいわけではない。神様の良い知らせである福音を届けようとする個人であっても、また人々であっても、その相手になる方々がどういう様子なのかっていうことを私たちもよく見ながら、知りながら、理解を持って、そして伝えていければ、届けていければと思わされます。ペテロは彼らのその真摯な姿を見たんですね。ですから彼も率直に、そして真面目に、簡潔に、悔い改めなさいと告げました。 悔い改めなさいだけだとどこか抽象的かもしれません。具体的にどうすればよいかわからない人たちもおられるかもしれない。で、ペテロはその後にまず一つ具体的にそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと勧めました。バプテスマというのは、まあ、私たち日本の国日本の社会ではそんなに一般的じゃないかもしれませんが、あえて日本語に直しますと洗礼というふうに呼ばれるものですね。まあ、具体的なやり方はそれぞれいくつかあるわけですが、この洗礼を受けるということを勧めましたが、見過ごしてはならない点が簡潔にここに2つ示されています。一つは洗礼は何のために必要なのかということです。ペテロはそれに対して罪を許していただくためにと告げています。少し細かい話になって恐縮ですが、ペテロの後ですね、少し時間が経ってですが別の人物、それはある意味ペテロよりも私たちにとっては有名な人物と言えるかもしれませんが、パウロと呼ばれる人物が新約聖書の中ではこの使徒の働きの次に、彼の手紙として置かれていますが、ローマ人への手紙、ローマ書ともよく呼ばれますが、この手紙の中の6章というところで、このパウロは洗礼について、書いています。少し参考になるところを読んでみたいと思いますが、ローマ人への手紙の6章の3節4節に彼はこう記しました。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。パウロはここでバプテスマについて大事なことをいくつか明らかにしています。一つはこれが単なるキリスト教と呼ばれる宗教の儀式ではないという点です。そうではなくて大事な事実はこのバプテスマ、つまり日本語で言われる洗礼を受けるということは何を示しているか表しているか、それは私たちが主と呼び信じていると告げるイエス・キリストにつく、つくということはつながるということです。赤の他人とか宗教の偉い方というそういう理解ではなくて、私とイエス・キリストはつなげられている、一つの命を共有して生きるものになりましたということを具体的な形で表す。そのためには今までそうではなかった私が一番、私のための人生、私が好む生活という、それが当たり前であった、そこから道を変えてイエス・キリストとつながり、イエス・キリストに教えられ導かれ、さらにはこの方と一緒に一歩一歩生きていくという、そのような新しい生活、まあよくそれは信仰生活と呼ばれたりするわけですが、そのようなスタートとしてこのバプテスマ、洗礼を受けるという具体的な、まあこれは証ですね、単なる宗教の儀式というよりはむしろ私はそのような新生活を始めますという 証し表現として受ける。パウロはこの箇所でキリストの死に預かるバプテスマとあえて記しました。ですからこの洗礼を受ける私も今までの当たり前としてきた毎日の普通だと感じていた暮らし、それは実は私が一番気に入る生活、私が一番求めている生活だったという意味で我が生き方、それをここでストップする、つまり古い自分に死ぬという、それが水に沈むということで表される。そして自ら上がるということが新しい私とされて新しい人生をそこから始めますという印となる。私たちがイエス・キリストを信じるというのはただのキリスト教の一人、信者の一人になりますという表面ではなくて、イエス・キリストの命をいただく、一旦私、私と自分中心が当たり前であった人生をストップする、死んで、そしてイエス・キリストの命をいただいて新しい歩みをするためですとパウロはこのローマ書の6章の4節の最後に記しているわけです。今朝の使徒の働きの箇所に戻りますが、そのようなバプテスマ、洗礼を受けなさい、決していわゆるキリスト教という宗教に加入しなさいという勧めではなかったんですね。そして彼は最後に人々に向かってこの曲がった時代から救われなさいと勧めました。曲がった時代、これは人々の目に映る世の中の姿ではありません。ある人たちは現実日々生活している世の中に不満を持たない、むしろ楽しみ喜んで暮らしている。この曲がった時代とペテロが告げているのは、ペテロの目に映る彼にとって気に入らない世の中というよりは、むしろ神様の目にふさわしくないという意味でしょう。私たち自身お互いはただ一宗教と世の中に見られているキリスト教の関係者、信者としているだけでしょうか、それともイエス・キリストにつながり、イエス・キリストの命をいただいた、命だけではない、イエス・キリストの感覚、感性、それもいただいているのではないですか。イエス・キリストの目にこの現実の社会、世の中はどう映っているでしょうかという部分が、私たちクリスチャン、キリスト者と呼ばれるお互いの中にありましょうか。救われなさいとペテロが人々に向かって進めた、叫んだというのは私たちにも届くでしょうか。もう私はクリスチャンだから関係ないでしょう、これは他のまだ信仰がない人たちのためでしょう、いや気をつけませんと、私たちはすでに自分がキリスト者になっている、クリスチャンである、ご一緒に今朝も礼拝を捧げている、そのことにある意味安住をしてしまう、それは危ないかもしれません。宗教はキリスト教と呼ばれていても、宗教は私たちを救いませんし、私たちに命を与えるわけではありません。私たちを変えるのは宗教ではない、神様ご自身であり、またその神の救いをご自分という形で 体現されて私たちに提供してくださるイエス・キリストによります。ですから私たちの教会もそうですが、どこの教会も基本は同じかなと私は思うのです。洗礼すなわちバプテスマはただの宗教儀式ではない。この神の救いをイエス・キリストを通して受け取る、そして今までの古い私が一番という自分中心の生き方をそこで捨てて、つまり聖書的な表現でもう一度申しますが、古い私はそこで死にましたということをこの洗礼はまず表す。そして自ら上がるということを用いて新しい生き方、人生、すなわちそれは神と共に、ただの言葉ではなく現実に神様と一緒に日々を生きていく、そのような私となりましたという、それが自ら上がるという形で示される。それがバプテスマの大切な中身、意味だというのです。ご一緒に礼拝を捧げている大半の方々はすでにこのバプテスマ、洗礼を受けた方々だと言えますが、これから洗礼を受けようとする方々にとっても、これはただのキリスト教の儀式の一つという以上にですね、そのことが表している、持っている意味合い、中身についてよく理解をして、受けてくださればと願います。お一人お一人がこうして毎週日曜日の朝に教会に集まって礼拝を共に捧げ、その中で神様の言葉、聖書の言葉に向かい、そして大切な一つ一つを受け取っていくわけですが、それは日曜日だけの習慣ではなく、月曜日から土曜日の普段の生活や働きや一切の現実の中にあっても、神様が示される私たち一人一人にとっての大切なあのこと、このことをぜひ受け取りながら、つまり聖書の言葉、主イエスキリストの福音のメッセージを私たちの日々の生活、生きる実際のベース、土台として生きようとする。かつて私たちはそうではなかったはずです。全員、私も含めてですが、生まれてからあるところまではそんな生活が普通じゃなかった、当たり前じゃなかったんです。でもそれぞれに神様から示され、聖書を通してそのような生き方を続けるのか、そうではなく全く根本的に違う新しい生き方を受け取って始めていくのか、神様は決して無理強いも押し寄りもされません。聖書を通して、あなたはどれを選びますか、あなたにとって本当に必要な意味のある生き方はどちらですかと示される。私たちはそれぞれそのようにして自分のこととして、人ごと、誰か他の人の話ではなくて、私のこととしてそれを受け取った。まあ、もう一度申しますが、今朝ご一緒に見ているこの箇所37節にありますように、人々も同じように我がこととしてそれを受け取り、心を刺された。それを嫌がらず、言い訳もせず、逃げ出さず、 ですから一人一人がどれだけの人々がここにいたか私には分かりませんが、どれだけ大勢の中にいたとしても、あの人はどうですか、この人はどうですかではなくて、私はどうなのかという、それが心を刺されたという言葉の実際の中身だと言えます。そしてその一人一人が、では、私は、私たちはどうしたらよいでしょうかと尋ねた。まあ、いわば私たちお互いは毎日のように神様に向かってこれを告げているかもしれませんね。あるいは告げるべきなんじゃないでしょうか。もう何十年もですね、同じような見かけ、毎日の生活を続けていくと、いつの間にかもう寝ていても大抵のことは間違いなくできますから、もう考える必要も悩む必要もどっちを選ぼうかなんて必要ありませんってなりやすいかもしれませんが、そうじゃないんですね。常に私たちは誰か他の方に具体的に私どうしたらいいですか、どうしたらいいですかっていうのはまあほとんどなかろうと思いますが、そうじゃなくて神様に向かって、神様、私はどうしましょうか、どう生きていくべきでしょうか、あるいは今日一日どうしたらよいでしょうか。これはとても大事です。神に尋ねる。もちろん神様の直接の声は聞かないかもしれません。ですから多くのクリスチャンと呼ばれる人たちは、英語の言葉で言いますとデボーションという言葉を使ったり、あるいは日本語では静止の時、静かに思うという漢字を当てて静止の時と読んだりしますが、それは単に宗教の行いというよりは、落ち着いて騒がしい現実から少し離れて神様に心を向けて、神様、私はどうしましょうか、どう生きるべきでしょうか、それを尋ね求める。新約聖書のヘブル人への手紙というところの4章7節にこういう言葉が示されています。今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を堅くなにしてはならない。今日ですよ。昨日でもない、明日でもない、来週でもない、今日です。ですから毎日毎回です。今日もし御声を聞くならば、もう一度申しますが、実際の声は聞かないでしょう。でも心の耳に神様から示されることがあれば、それを聞くならば、心を堅くなにしてはならない。堅くなの現実は様々です。癌として心を閉ざすという堅くなさの方もいるでしょう。あるいはハーハーハーハーと一見聞いたふうに自分でも満足して、実際はすぐにそこから心が離れてしまう。耳には響いたけれども心にまで深く入らない。それは何も、ある意味堅くなとは当事者も思わない。いつの間にか忙しさや他のあれこれに心が移ってしまって、大切なことから離れてしまう。これは大きな、ある方々が言うように霊的な誘惑です。サタンはそのようにして私たちの心を神様のもとから簡単に引き離そうとしてしまいます。改めてご一緒に気をつけてまいりましょう。そして毎回繰り返し神様の御言葉と言われる聖書の言葉に示され促された、その時その時に、では、神様、私はどうしたらよいでしょうかという 質問を神様に向かって真面目に問いかけていく、そのような生き方こそが信仰の生活の現実にぜひしてまいりましょう。そしてその結果どうしたらよいでしょうかというのは尋ねてるわけですから答えが必要ですよね。そこで今朝の箇所では人々が真面目に真剣にどうしたらよいでしょうかと尋ねたことを受け止めて悔い改めなさいと勧めたわけです。ある方々は悔い改めというと何かですね、あのこと間違った、失敗した、で悲しむ。気をつけませんとね、悲しむということによってある種の自己満足が生まれる場合があります。悲しんだことで自分が良しとしてしまう、これは危ないですよ。悔い改めの大事なのは悔いの前半だけではないんですね。それがもたらす改めという後半がなければ意味がありません。うっかりしますと 私たちは悔い改めの悔いばっかりをやって改めない、これは全く意味がありません。どうしたらよいでしょうかということが改めの部分です。それは簡単ではない場合が結構あります。ですから自分の頑張りや工夫や努力のみでしようとするのではなく、絶えず正直に神様どうしたらよいでしょうか、神様どうしましょうかということを正直に尋ねながら、神様の助けを求めながら、神様の導きを願いながら、そこにはすでに私たちに全て与えられているこの聖書の言葉が助けになります、役立ちます。ですから聖書を勉強するということを私はあえて進めません。そうではなくて聖書と慣れ親しんでください。聖書をとにかく開いてください、あるいは聖書を見てください、読んでください、あるいは聖書を聞くことも今の時代便利ですから可能です。いろんなやり方方法はありますが、とにかくどんなやり方をしても、あるいはお家の中でいろんなお部屋の壁にですね、聖書のある箇所の言葉を貼り付ける手だってあるでしょう。何だっていいんですが、とにかく聖書と触れる、そのことを通して私が一人で頑張って、私が目に見えるあの人この人の助けをいただいてというのみではなくて、神様の助けや導きを受けようとする、常に神様に向かって、イエス様に向かって、どうしたらいいですか、どうしましょうかと尋ねながら求めながら、その時にひょっとしたらですよ、私はこうだとは断定できませんが、ひょっとしたら、ああ礼拝で牧師を通してこういうことを聞いたなということをふと思い出されるかもしれない、あるいはあの時聖書の言葉、こういう言葉を見たな。不思議なものですが、私たちは普通はすっかり忘れてしまっていることでもですね、案外記憶ってあるんですよね。求めなさい、そうすれば与えられますとイエス様言われましたよね。そうなんです。私たちが普段から聖書に親しんでいると、馴染んでいると、無理強いして無理やり聖書の言葉暗記しなくてもですね、ああそういえば聖書のどこかにこんなこと書いてあったなとか、こういう言葉があったなって、神様の方が気づかせてください。ですからどうぞ聖書と慣れ親しんでください。覚えようと頑張る必要ありません。勉強しようと、する必要さえありません。聖書と仲良くしていかれれば大丈夫です。そして すでに洗礼を受けてもう長年経つ方々もたくさんおられますが、思い出してください。洗礼はどういう意味であったか、これから洗礼を考えようとする方々のためにも、お一人お一人が洗礼の大切な意味合いをよく理解していかれることは大事です。一つ、キリストイエスにつくバプテスマとパウロはローマ書の6章3節4節で示しています。そうです、キリスト教の宗教ではない。大事なのは洗礼を受ける一人一人がキリストであるイエス様につながるというためです。そしてそれは別の言葉を使いますと、パウロは命にあって新しい歩みをするためと示しました。私たちはすでに命を受けてここまで毎日生きて暮らしているわけです。それは体の命です。でも聖書が言う命はそれのみではありません。神様とつながり、神様と共に生きる、イエス・キリストを通して一人一人に提供される命、神と共生する命です。それが大切です、必要です。そしてその命をいただいた一人一人は孤軍奮闘ではありませんが、この実際の世の中、これは昔も今も基本は変わらないと私は理解します。いや、この先も基本は変わらないだろうと思いますが、この曲がった時代と伝えられている、これは人間中心の、人間が求めている世の中のありようです。そこに神様は実際にはおられないと言えます。でもそんな現実の中で私たちはそうではなくて、ですから残念ながら日本社会ではもう実際私たちは少数派でありますが、人数が少なかろうが多かろうが問題ではありません。いや、たとえ私一人であったとしても、多勢に無勢で世の中の大勢の人々が当たり前としている生き方をただ真似して、みんなが周り中みんながやっているから大丈夫だろうと安心して生きるわけではない。この曲がった時代から救われなさいと聖書は叫んでいる。改めてこれを大切に受け取り、そして宗教に甘んじるのではない、聖書の言葉、それはイエス・キリストの福音の言葉ですが、その言葉に案内されてガイドを受けて生きていく、これが私たちのための新しい生き方です。今朝皆さんが持っておられる週報の今日の言葉、神様である主は一人でも滅びることを望まず、一人でもですね、私たちだけではない、真面目な人やすでに信仰を持っている人だけではない、すべての人です。簡単に滅びることを神は望んでおられない、むしろすべての人が悔い改めに進むことを望んでおられる。悔い改めは単なる宗教への加入ではありません。生き方を変えるということです。生活の表面を多少良くしたからといって、それは悔い改めにつながったとは必ずしも言えません。たとえ表面は、見かけは昨日と変わらない、同じ暮らしかもしれませんが、目に見えない一番大事な中身の部分で新しい理解を持って、新しい心の姿勢を握って、そして最も大切なのは、私が私がではない生き方、 つまり神様と共に、その具体的な形としてイエス・キリストとつながって共に進む、そういう生き方を始めていく。頭も心も実際の行動も全部合わせて悔い改めが必要ではないでしょうか。いかがですか。クリスチャンだから大丈夫と言えますか。どうぞお一人お一人が今朝の礼拝を通して何か一つでも二つでも神様から示されたのであれば、それをぜひ大切に持ち帰られて、そこから再スタート、新たな一歩を始めなさってはいかがでしょうか。お祈りします。神様、今朝のお言葉をありがとうございます。あなたのものとされ、あなたご自身によってまず自らが生き方を変えられ、新しいものとされて、新しい信仰の歩みを始めた一人であるシモン・ペテロが大胆に人々に向かって悔い改めなさいと伝えました、進めました。大勢の人たちがそれを人ごとではなくまっすぐに受け取ったようです。本当に感謝です。今朝私たちはどうでしょうか。同じように聖書を通して悔い改めなさいとあなたが望んでおられる、進めておられる、それをどう受けるべきでしょうか。率直に、では神様、私はどうしたらよいでしょうと尋ね求めさせてください。そしてあなたご自身から聖書を通してその具体的な答えを受け取らせてください。よろしくお願いします。待ち望みます。感謝とともに主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。